超えて2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。時間が時間なので、バスターミナルまではタクシーを奮発するつもりでいた。ところが、怒りに任せて、通りに止まっているタクシーに乗り込んでしまってから、しまったと思った。動き出した途端、20ペセタのメーターがカチッと21に変わってしまったのだ。初めて乗るので料金のシステムがわからないが、少しも走らないのに20ペセタも取るなどということがあるだろうか。そういえば、メーターを入れるところを確認しなかった。しかし乗ってしまったのだ。まあ仕方がないか、と諦めた。それに料金のことより、バスの時間に間に合うかどうかが心配になってきたこともある。ところが、どうにか予定の時間にバスターミナルに着き、いざ料金を払う段になって、また揉めてしまった。メーターは50ペセタを示している。私が60ペセタを払うと、それでは足りないという。70ペセタだというのだ。どうしてだと理由を尋ねた。20ペセタは荷物の料金だという。大きな荷物一つにつき、10ペセタを払うことになっているのは知っていた。だからザックの分として、10ペセタ余分に払っているではないか。すると、荷物は一つではないという。肩にかけたバッグがあるではないかというのだ。私はここでも腹を立て、ふざけるな、と日本語で言うと、60ペセタを叩きつけて降りてしまった。別に追いかけてこなかったところを見ると、本気ではなかったのだろう。しかし、これでマドリードとはお別れだというのに、気持ちがささくれ立つようなことばかりが起きるのが寂しかった。だから、マドリードとの別れに感傷的な気分が湧いてきたのも、バスが走り始めてしばらくしてからのことだったのだ。空に星が瞬いているのがはっきり見える。マドリードの市街地を抜けると、バスはすぐに田園地帯に入っていく。暗い道を照らしているのは、長い間隔で立っている街灯と、バスのヘッドライトだけだ。それでも東に山の峰があり、その稜線が朱に染まり始めている。ゆっくりとだが、夜が明けかかっているのだろう。バスは小さなバスターミナルやガソリンスタンドの前で少しずつ新しい客を拾っていく。一つのターミナルで幼い少女が乗ってきた。私の前の席に座ると、窓の外を見ながら泣き始めた。 隣には母親とは思えない若く美しい女性が座り、懸命に慰めの言葉をかけている。だが、少女には絶対の悲しみがあるらしく、泣き止まない。私は座席と窓ガラスの隙間からその様子を見ているうちに、ちょっとしたおせっかいをしたくなった。私は後ろから少女の肩をトントンと叩き、びっくりしたように振り向いた彼女に、キャンディーを一つ差し出した。少女は一瞬戸惑ったようだったが、すぐにグラシアスと言って受け取ってくれた。そして、隣の若い女性に、こんなものをもらったわ、というように見せると、包装の紙をむいて口に含んだ。それを機に少女は泣き止み、若い女性がありがとうございますというように、前の座席から顔を覗かせて頭を下げた。別に何ということもない。誰だって、キャンディーを舐めながら、泣き続けることはできないだけのことだったのだ。冬枯れの野原には、オリーブの木と、果てしなく続いている送電線しかない。やがて川が見えてきた。この川は大西洋に流れ込んでいるのだろうか。もしそうなら、私もこの川の流れと同じ方向に向かっていくことになる。川が見えなくなると、道の両側に牧草地が広がり、羊の群れが草をはんでいるのが見えてくる。と、突然、濃い霧に覆われる。ほとんど視界のきかない霧の中から、不意に対向車が姿を現し、ひやりとさせられる。霧が晴れると、右手に湖が見える。いや、これもまた川なのかもしれない。天候とともに風景も刻々と変わっていくが、高地から低地に向かっていることだけは確かなようだ。遠く、右手の小高い丘に、城壁に囲まれたくすんだ町が見えてくる。そこを過ぎると、大きな石の転がる野原が続くが、電柱の外視から切れた電線が垂れているのが、荒涼とした印象を増している。小さな集落がポツポツとあるのが見える。そこを過ぎると、刑務所だろうか。赤く高い壁に囲まれた施設がある。そこでバスの客の何人かが降りる。また霧がかかり、また霧が晴れると、今度は農夫がオリーブ畑でオリーブの実を落としている姿を見かけるようになる。前の座席の少女が振り向き、隣に座ってもいいか、と尋ねてくる。私は空いている隣の席に少女を迎える。私たちはスペイン語のいくつかの単語だけで話す。名前は、いくつ、どこへ行くの、好きなものは何。それでも十分に会話をしているという喜びがある。イサベル、 8歳、カセレス、パパ。やがてそのカセレスという町が近づいてきた。ポルトガルへ107キロという表示も見えてくる。私とイサベルは、彼女が降りる前にアドレスの交換をする。彼女は私が渡した紙を小さな財布に大事そうにしまい、これは私のなんとかなのよ、と言った。その単語は聞き取れなかったが、いずれにしても悲しくなるような言葉だとは思えない。乗客の多くはそこで降り、すぐに散っていったが、イサベルは同伴の若い女性と二人でバスが発車するまで見送ってくれた。イサベルとその若い女性との関係がどのようなものか、イサベルがなぜ泣いていたのかは最後までわからなかった。わかっていることは、わからないということだけ。それは一国の状況や国民性ばかりでなく、一人の少女、一人の女性にも言えるものだったのだ。私も二人に手を振りながら、分かっていることは、分からないということだけ、と小さく口に出してつぶやいていた。終点のバダホスには正午過ぎに到着した。そこで尋ねると、幸運にもその日のうちにリスボンまで行けることが分かった。まずカヤという町でスペインとポルトガルの国境を越え、エルバスという町まで行くと、そこからリスボン行きのバスが出ているという。30分後に、バダホスからカヤ行きのバスが出発した。バダホスからカヤまでは意外に近く、15分足らずで国境に到着する。そこでポルトガル入国のスタンプを押してもらい、再びバスを乗り換えてエルバスに向かうのだが、これも15分ほどで着いてしまうほどの距離だった。エルバスのバスターミナルで尋ねると、リスボン行きは午後4時発だという。3時間待てばいいのかと思ったが、そうではなかった。スペインとポルトガルとの間には1時間の時差があり、結局4時間も待たなくてはならなかったのだ。しかし、その時間のおかげで、エルバスという城塞都市をくまなく回ることができたのは幸いだった。とりわけ、町の外れの古い城壁からは、心をしんとさせてくれるような、ポルトガルの静かで穏やかな谷合いの村々が眺め渡せた。リスボン行きのバスは、午後4時にエルバスのバスターミナルを出発した。沿道の風景もスペインとは少しずつ変わっていく。すべてが小ぶりに、いくらか貧しくなっていくようにも感じられる。客を乗せるため、白い壁に囲まれた小さな町に何度も停車する。乗るばかりで降りる人が少ないのは、マドリードからと違って、リスボンという都会に近づいていくからだろうか。道の真ん中で荷馬車を引いたロバが動かなくなり、バスも立ち往生してしまう。 しかし、誰一人文句を言うこともなく、ロバが動き出すのを静かに待っている。なだらかな丘陵地帯に夕日が落ちていく。太陽が地平線に沈むと、丘が、樹木が、赤いスクリーンをバックに、美しいシルエットを浮かび上がらせる。途中の街で少し長めの休憩の時間があった。ジュースを飲みながらバスターミナルの周囲をぶらつくと、すぐ目の前に墓場があるのに気がついた。
今ラジオをお聞きの皆さん、桂宮治からお知らせです。日曜朝5時半からは桂宮治これが宮治でございます。さあ、この番組またまたイベントを開催いたします。その名もようこそ宮治でございます。その3、2月13日火曜夜7時開演。会場は東高円寺にあるセシオン杉並。そしてゲストはコサキンでワオでおなじみ関根勤さんです。他では言えない僕の愚痴、いろいろ聞いてもらいます。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。最後に落語もやりますよ。
縮みゆく妻、救おうとする夫、不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。 TBS ラジオ公演舞台、銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演花房麻里、谷原章介。4月1日から上演。詳しくは公式サイトまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。